マイスイートガーデン。この番組はサンダグリネットの協賛でお送りします。こんにちは、門垣敏子です。月に一度サンダグリネットの会員の皆さんにお庭の話、また夢中になっていらっしゃることなどいろいろ伺っております。またリスナーの皆さんからのガーデニングについてのご質問にもお答えいただきます。今日はサンダグリネットから山本義人さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
なかなかオープンガーデンにも寄せていただきましたけど、今一番ちょっと一段落した頃じゃないですか。
そうですね、ただし非常に今から剪定が大変な時期で、もう伸びるのがめちゃめちゃ早いんです、はい、
雨を受けてものすごいですね、
はい、すごいです。
雑草もすごいですよね。
雑草はね、うちはあんまりないんですよ。
羨ましい。
そうなんですか。ないというか、まあ、植えてるとこにはあんまり生えてこないし、
まあ、
基本的に砂利とかで道がありますので、
はい、飾ってらっしゃいましたね、
はい、そこはね、ラッキーにあんまりないんです。
それは最初から狙ってらしたんですか。そうすると、
いやいや、それは偶然です。はい、
そうですか、はい、やっぱり皆さんガーデニングっていうのはご自身の生活の、ね、リズムに合った形と付き合っていくのが長く楽しめるコツだっておっしゃってるから、はい、お貶めされた方はこれからそういう砂利でお庭を飾るっていうのもいいかもしれませんね。
そうですね、結局ガーデニングというのはそのいっぱい物を植えるっていうわけじゃなくて、要はその心地のいい空間を作るということで、だからなんかそういった別に植えてないなくてもそのオブジェとかいろいろ置いて、まあ空間を作ればいいとは思います。
そうですね、はい、すごくこう可愛らしく幾何学模様的に色を変えて石置いてらっしゃるけど、あのデザインは最初から。
いや、あれはね、アコは実は、ま、はい、ウッドデッキだったんですよ。
あ、元々
当初はウッドデッキだったんですが、やっぱりウッドデッキってどうしても、
はい、月日とともに
上はねペンキを塗れても、
塗ればいいけど
裏はペンキ塗れないでしょ。
そうですね、
で結局水気っていうのは下から全部蒸発してくるんで、どうしてもね、
そっかそっか、
悪くなるんで、だからあれ腐っちゃって、ですからあれを全部一人で、はいはい、もうプロを頼んだら非常に高いと思って
なんで、そうですね、
全部あれを自分で分解して取っ払って、
自分で、
はい、170キロぐらいありましたよ。サンダーのゴミ焼却センターに
持って行かれました。
何回も送信で、それから今度は、はい、レンガと
空間をどうしようかということで、
はいはい、まあ、空間はもう大体イメージデザインは自分で考えてたんですけど、
そうなんですね、
は
いはい、
それで大変なのはレンガと、
はい、
もちろんバラス砂利と、
ね、
セメントと、あれを要はホームセンター行って、
はい、
買ってきて、それももうな100回ぐらい往復したんじゃないかな。
要
は持って上がるのは ものすごく重たい、レンガ 4,5 個持ったら、
そうですね、
はい、それをもう何回も行ったり来たりしてですね、
ちょうどご自宅からお庭まではちょっと階段があるということで、
はいはいはい、
それはなかなか大変なことでしたね。
まあいい運動でしたけど、はい、まあ大変は大変でした、
はい、何年前ぐらいにその作業をされたんですか。
あれはね、ちょうどね、それができたから多分退職してからですから60歳ぐらいの頃だと思います、
うん、はい、そうですか、はい、でも本当に一年発起頑張ろうということでテラスをばらして。
そうですね、
期間はどのぐらいかかりました。
あれでね、約1年ぐらい通算はかかってますよ。それはもう毎日毎日するわけじゃないですか。
いや、もちろんそうですね、
はい、1年ぐらいかかってますね。
お仕事の合間にとか。
いや、それはもう退職してからです。
もうまるまるその後はお仕事、
まあアルバイトはしても、まあまあ、はい、はい、まあ本業からは退いた、ということですね、
はい、でも楽しみながらでしょうかね、1年ということは。苦しみながらです
か。そうですね、ただし夏と冬がありますからね。
そうですね、
ものすごい暑い時と寒い時、
はい、そこはちょっとこう置いておいて、はい、お休みして、はい、そうですか。グリーンもいかがですか。いろいろと置いてらっしゃいますけども、
グリーンっていう、葉っぱ、結局ね、うちはその、リーフガーデンって言ってもいいぐらい、
ね、
いろんな葉っぱの種類はあるんですよ、はい、どちらかというと私は緑の方が好きで、
男性は割と多いですね。
で、まあ、色にもいろいろその黄色とかブラウン系とかこう変化をつけ、あと葉っぱの形もいろいろありますよね、
はい、
代償が、
はい、
まあ、そういうの結構当初はですね、今はあんまり気にしてないんですけど、一回あれ植えるとなんかインフラみたいになって、要は木々は、
はい、
ずっと成長しますんで。
そうですね、はいはい、思わぬ大きさになるってお話よくお伺いします。
あれねもうさすがに私で切れないんで、あのコニファーの大きくなったのはもうプロに頼んで、
そうですか、
はい、切ってもらいました。もう6メーターぐらい大きくなってましたんでね。
そうですか、はいはい、でも最初の子を持っていらしたイメージとまた落とし目してこられてから
あの、ね、これはね永遠に終わりのないストーリーですね。
そうです ね
確かにね、常にその当初と、多分写真今日持ってきてないですけど、当初全然、
はい、
当初はコニファーガーデンでコニファーで全部囲まれたような感じだったんですよ。
可愛らしい、素敵ですよね。
ところがコニファーというのは成長やたらにしますんでね。
やたらします。
だからもう大きくなるとやっぱり切ったり抜いたりしないといけないわけです、そうするとやっぱり庭の方もこうイメージがどんどんどんどん、
ね、
あの当初とはだいぶ変わってまた、あのどんどんどんどん変わって多分終わりがないですね。ガーデニングは終わりないと思います。
そうですね、はい、もう何年ぐらいそのお庭を。
1999年に、
はい、
今の欅台に越してきましたんで、そこの夏から始めましたんでね、もう27年ぐらいですか。
なりますね、はい、今年で。そうですね、はい、でもあのお仕事ももちろんされていらっしゃったので土日にちょっと気分転換というそんな付き合い方でしたか。
まあ、気分転換というよりは結構ハードな肉体作業でしたね。
そうですか。
あ、はい、あれはもう土入りが基本的に、ね、基本になるんで、まあ、そのちょこっとその辺にこう一年草を植えて楽しむという庭じゃないんで、
ね、そうですね、はい、
結構肉体を使う仕事です ね、
はい、いわゆるこうあの寝床にあたる土がちゃんとこうふかふかと栄養がないと、ね、育たないっていうのはよくこの時間皆さんからお話をお伺いしますから、ね、
特に三度は土が悪いんですよ、ね、粘土質なんですよ。
そうみたいですね、はい、
ですから、まあ、家をそのちょうど新築した時に、はい、あれ一回掘り返してるんですよ。掘り返してちゃんとあのマサと牛糞を全部入れて作ったんですよ。
あ、そうですか、
はい、ものすごくあの多分ね、
50センチ以上あります。
40、50センチ掘るともう全部下粘土です、
はい、粘土ですか、
はい、粘土で水はけ悪いと思います、はい、
じゃあ本当にあの草花にはねなかなか辛い状況なので。
そうですね、はい、
その土作りに結構お時間も体力も。
土作り、土いじり、あとはその結局植えたらのまた植え、いやここよりこっちの方がいいとかいろいろ、
は
い、あここの方が育つとかね、
はい、
植物は自分が気に入ったところならもう爆発的に育ちますけど、
いです、ね、
自分が気に入らない環境じゃもう全然育たないんで、それをまた見つけるのにね、
はい、
いろんなこう
試行錯誤ですね、
変えてね植え替えたりするのもこれ大変ですよ、一回植えちゃうともう木ですともう、
はい、
掘り返して根から掘り返しちゃまた大変なやっぱり肉体労働ですよ ね、
そ う、 ですね、
そういうのを何回も繰り返しながら結局今の家のこう庭の形が作られていったというような感じですけどね、
そうですか、はい、ありがとうございます、はい、お庭のお話もお伺いしていきたいところなんですが、もう少し聞きたいところはちょっとリスナーさんからの質問後ほどお伺いしようと思って、ちょっと今プラスアルファの中学生の部活動がなくなっていくというこういうあの課題に向けて活動されていらっしゃるお話をちょっと今日はお伺いしたいと思って、はい、よろしくお願いします、はい、
まあ、あの活動 しだしたばかりなんですけど、
あ、はいはい
はい、まあ、実はその、まあ、ひょんなことからなんですけど、まあ、私の知り合いに長上さんという方がいまして、はい、その方があのスポーツ21欅の代表なんですよ。
あ、はい、あ、そうなんですね。
それともその方はずっと長い間民生委員をされている方なんですが、その方とこう道端で話してた時にひょんな話から、まあ、昨日どうしたという話が出て、いや昨日は実はあの、まあ、あの姉妹都市、三田の姉妹都市であるブルーマウンティンズ、
ございますね、
ブルーマウンティンズ市ですか、
はい、
2人のその三田国際マスターズマラソンに参加する、はい、人が来て、まあ、あの市長に表見訪問するから通訳してくれということで、うんうん、昨日実は通訳に行ってきたんだという話をしたんです、
はいはい、
そうすると、まあ、その中上さんという方が実はまあ中学 校の部活動がなくなるんだということで、うん、はい、まあ、どうもその中学生の居場所を作らなあかんということで、ちょっと手伝ってくれないか、英語を教えてくれないかという話で、うん、そこから、
はい、
まあ、人様にお役に立てるならいいかということでお受け してその英語広場というのを立ち上げるに至りました、
はい、英語広場という場所を作られたということですね、
はい、これは、まあ、それはね、あのウッディタウン市民センターの部屋を借りてやってるんですが、
はい、はい、今年から動き出したんですか。
6月19日です、
ね、親
なんですよ。
そうですか、はい、これはあの例えばその中学校 あの本当に部活動がもうないということで、いろんな受け皿としてどこかに登録とか、ね、名乗り出すとか、ま
あ、それはいろいろあるんです、はい、例えばその、はい、ちゃんと 市に登録するとかね、まだ、はい、私のところはその
まだされてない、
してはないんですけど、はい、まあ、とりあえずそういった活動をするということは教育委員会とか学校の校長先生とかには、承認を得てやってるというような、
まずは必要なんですね、
感じなんですね、はい、
はい、何人ぐらいでこのお世話と言いますか。
これはね、ね、その飯田しっぺの赤上さんが事務局で、はい、あとその私ともう一人の女性はその塾をされ、英語の塾をされてる、
あ、すごい、皆さん
方、
はい、
方です、
慣れてらっしゃる、
まあ、その3人ですけどね、はい、はい、
で実際には中学生はもう来られ始めたんです。
あのね、それがな、要はね、チラシを600枚作ったんですよ、はい、で学校に配ったんですけど、はい、なかなかそのあの告知で認知させることが非常に難しくてですね。
そうですね、
まあ、あの一番初め来られたのが体験会というのを6月19日に開いたんですけどね、はい、それで4人ほど来られたんですが、はい、やはり皆さんなんかいろいろ活動されてるみたいで、はい、曜日が合う合わないがあるんですですから、まあ、今のところ金曜日でするということになってますけど、はい、金曜日の場合ですと2人ぐらいになっちゃうかな、
あ、
はい、だから今からそのうまく告知をしてですね、
はい、
多分 SNS かなんか使ったり ね、今紙で配るとなかなか伝わらないということがありまして、
いろんな手でね、あの紙もあるし SNS もあるし、はいはいはい、口コミもあるし、はいはいはい、ってなるんでしょうね。
だからそのもうちょっと告知をこう、はい、進化させていって、
うん、
もうちょっと来てくれたらなという思いでいます、
この英語広場ではどういう、こう目標で。
あのね、なかなか英語を教えてくれと言われて、はい、はいと言ったものの、なかなか難しいです。例えば1年、2年、3年って皆さん知識レベルが違うじゃないですか。
違
います
、はいはい、
で、私がその、英語で思うには、その、やっぱり、リスニングというのは非常に大事で、
ね、
あの、要は発音できない言葉は聞き取れないというのがあるんですよ。
はい、
だから、その英語の発音。
はい、
発音ですと、その、口を動かす、その、運動ですから。
はい、
結局その知識レベルに関わらずできます、
ね、
ということで発音、正しく発音するということでやってます、
はいはい、
今、
あ、はい、そこから入っていくということで、はいはい、ちょっと元に戻りますが、なぜ山本さんがそれだけ英語に精通してらっしゃるのかお聞きしたいですけど、
あの英語は実は27から33歳まで、
はい、
まあ、あの留学して、
はい、
あの、まあ、英語、
はい、
まあ、英語を学んだわけじゃないんですが、まあ、あの経営学というのを学んだんですが、まあ、はい、
はい、
要は留学の経験があるから、英語が喋れるという感じですかね。はい、
あのもう成人されてからの留学となりますけど、
あの、ね、これまた、
はい、
あの私九州出身で福岡県なんですけど、はい、22歳で卒業して、
はい、
5年間は地元の金融機関にいたんですよ。
あ、はい、お仕事して
た。ところがその頃から金融機関は冬の時代ということは言われた、まあまあ言われ出しましてね、うんうん、
はい、
それでいやいやとこう考えていくうちに、いやちょっとアメリカで経営学を学びたいなというのを思ったのがきっかけなんです。
すごい一年発起ですね、それで留学先はどうやって見つけられたんですか、向こうの大学に。
いや、それはね、いろいろ、まあ、情報はこちらにありますが、はい、まあ、結局はそんな私立なんかとても高くて言えないんで、 まあ、あの州立大学、
はい、
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校というところに行きましたが、
はい、いい場所で感じがしますけども、気候も良さそうな、
はいはい
はい、
ところがね、非常に有名な方がいっぱい卒業生いるんです。スピルバーグもここの卒業生なんですよ。
それをご存知だったんです
か？知らなかった。知らなくて散髪屋に行って、はい、雑誌見てて、わあ、ロングビーチ校卒業って書いてあってその時初めて分かりました。あとプロのもうバスケットとか、なんかもうプロのフットボール選手とか、もうちょっとね、名前は分からないんですけど、すごくそういったその
有名な
方、有名な方、まあその学術的にはそう大した、例えばその私立でいっぱい有名な学校があるじゃないですか、そういうどこほじゃないんですけど、そういったその有名人はいっぱい輩出してるみたいですね、はい、
でもちろん英語での授業ですから、それまでに英語レベルを上げておかない
と。それがね、まあまあそうですね、英語レベル、要は向こうでテストありますから ね、
そうですね、
はいはいはい、
で授業も経営学を学ぼうと思ったらしっかりと授業を聞いてないと。
そですから、もう行って6年間は図書館に入り浸りでしたね、はい、向こうの図書館は試験前なんかオールナイトで空いてますからね。
あ、そうなんですか、はいはい、は
もう図書館もう本当に勉強はしました、6年間。まあ、6年間って言っても、最初の3年間は、はい、実は、あんまりアルバイトしたんですけどね。うん、
はい、
芝生を、芝刈り、
はい、
知ってます、
はい、
芝生を刈ったりして。
広いですからね、向こう
は。はいはいはいはい。それでアルバイトして、まあ、最後の3年で、まあ、図書館に入り浸って、やっと卒業できたという感じですけどね。はい。
じゃあもう一年発起して、そうやって行かれて経営学を学んだ、その時の、お勉強もさることながら、英語力が抜群についたってことですよね。
それは、当初から比べたら抜群についたんですね。で
も生活もね、していかなきゃいけないし、はいはいはい、授業も聞かなきゃいけないし、はいはい、テストもちゃんと受からなきゃいけないということでね。はいはいはい、じゃあそこでの英語力をうまく今、そこまでお仕事にその後は日本に帰ってこられては、その英語
いや仕事でもとある企業で、まあ、国際部に入ってましたから、それは ね十分、はい、
使っていかれて、
は
い、
役には十分立ちました、はい、
そうなんですね、
はい、
でそれを今若い方々にっていうことですね。
そうですね、ちょはい、本当は大人とか大学生のが、その教えやすいんですが、まあね、中学生の頃から発音とかちゃんと学んだりしたら、
は
い
ね、
将来自分が気づいた時には、多分ずっと伸びるんじゃないかなと。
そうですね、
はいはい、
私もちょうどおじがアメリカからその留学して帰ってきた時に、今山本さんがおっしゃったように発音がまず大事だということで、
はい、
それこそ中学1年から綺麗な発音をすごく受けたんです。
ああ、刺激を受け
て、はい、だからプロナンセーションが大事だ大事だ大事だって言って一生懸命受けたから、プロナンセーションはいいけど全然語彙力がないんですけど、発音だけはやっぱり最初が大事ということで、
そこをしていかなくても逆に語彙力だけできても、そこができないと結局は喋れないですからね。
通じにくいんですよね。
いや、通じないと言った方がいいです。ね、無理やり理解してこのくれると多分分かってくれると思うんですけど、例えば私はアメリカに行った時に、昨日友達で、昨日お前何をしたって聞かれた時に、I went to the Laguna Beach、
はい、
全然通じないんですよ。ラグナビーチに行ったというのは、
はい、
5回ぐらい繰り返しても通じない、
はい、
そしたら発音がラグーナビーチ
アクセント一字違います、
一字があって通じないんですよ。全く
ね
それはなんか実体験で感じてますから、はいはい、
だからね、歌をよく教えてくれました。
ああ、歌、はい、ですがこの私の英語広場でも、
はい、
チャレンジコーナーで英語で歌を歌おうというコーナーを作って、早速カーペンターズから入っていきましたけど、
いいですねカーペンターズ綺麗な発音ですから、
すごい
分かりやすいですね。
分かりやすい、カーペンターズの発音は分かりやすいんでね。
そうですね、
はいはい、
で発音が分かると、知らない単語が出てきたらそれを辞書で調べようとなったら分かっていくので、楽しめて学べていけたので ね、
いやいや、まあ、なんとなく同じことをやって、
はい、そうですね、
やらせていただきますが、
ね、中学生の皆さん方 方、そういうことをされるよってことが伝わっていくような広報の仕方をね、今度。
そうですね。なかなか難しいですね。はい。
そうなんですか。ありがとうございました。頑張っていただきたいと思いますが、はい、さて、英語広場のお話の後は、リスナーさんからのメッセージ、質問です。庭を自然な雰囲気にしたいのですが、どういう点を心がければいいでしょうかって。これは山本さんはどういう工夫していらっしゃるんでしょう。
あのね、自然界には直線がないという、まあ、はい、誰が言い出したか知らないですが、確かにそうなんですよ、
はい、
ですからなるべくその曲線、
はい、
花壇でも作る時でも曲線を意識して作ると、
はい、
でその曲線を作るとなったら、まあ、多分そんな難しいことじゃないんですけど、自分でレンガを引いたらいいんですね。
あ、
はい、ですからその当初はね、あ、これなんか職人の方に頼まないできないのかなと思ってましたけど、なんてことない、土を20センチぐらいこう掘るでしょ、
はい、
レンガが埋まるような幅で、
はい、
そしてその上にバラスを置くんですね、
はいはい、
でバラスを上から軽く叩いて、
はい、
まあ固めると、
はい、
でその上にあれですよ、あとセメントを作ってレンガを、うん、セメント流してレンガをこうずっと重ねていくと、
まあ、
簡単です。ただし運ぶのも重いですけどね。
そうですね、
はい、
そ
うすると自分の好きなこう、
はい、
曲線というのはできるじゃないですか。だからうちの周り全部作ったの全部曲線で作ってますけどね。
あえてだからもう直線なんていうのを意識しないで、
いや直線はだからね、はい、するとやっぱ硬くなるんです、イメージが。
あ
ー、
はい
はい、すっきりはしますよ。
でももうあえてご自分でしていこうという、でもその作る過程も楽しいですからね。
まあ楽しいですけど今は大変やなと思いますけどね。
でもそういう材料を求める場所もできてきましたからね、今はね。
そうです ね、はい、今いっぱいあります ね、はい、
だからそういうところに行ってお話をしながら、わからないと教えてもいただけるみたいですね、使い方をね。
あ、
木も切ってくださるみたいでね、どこどこにこうしたいですっていう。あ、
なるほど、はいはい、
だからやっぱり頼っていいかもしれませんね、
はい、
そういうお店をうまく頼っていくという。ありがとうございました。それでは今度は最後にいつも聞いておりますリクエスト曲にまつわるお話で、今日はブライアン・アダムスのヘブン、素敵な曲ですけど、これはどんな思い入れが。
あのですね、まあ、思い入れというよりはその留学していた当時によくその夜の授業に車、
はい、
高速道路の上を車をこう取っていくんですけど、
はい、
そこでもよくかかってた曲なんですよ、
カーレイディオから。
はい、それはね、
はい、
コースト FM。
お、コースト FM いいですね。
103.5 から、
はい、
まあ、今でも多分あると思いますよ。非常に人気のあるその BGM 系のステーションだったんですけど、
はい、
そこからよく流れてきた1985年だと思います。その曲が、
はい、
そのブライアン・アダムスのヘブンですね、
はい、よくご自分でも歌われたりしました。
いや、なん、そうですね、はい、
今でもこうやって当時の曲、お好きだった曲を聞くとやっぱり当時の絵が出てくるんじゃないですか。
出てきます、出てきます、はい。
一番思い出深く残ってるどんなシーンが、まあ、今お車でっておっしゃいましたけど、それ以外何かありますか。
いや、やっぱもう本当それはね、その車の、まあ、あんまりそのラジオなんか悠長に聞いていく暇なかったん で、
ああ、そうなんですか。
結局図書館に入りたいじゃないですか、
ね、
ですから唯一その聞けると言ったら車の中だったんで、
はい、
それが非常に印象的なん、残ってますね。
そうですか、
はいはい、
どのぐらいの時間のドライブになったんですか。
いや、高速ですから20分ぐらいかな、
ちょうどいい時間ですね、はいはいはいはい、そうですか、ありがとうございます、はい、じゃあ、この後皆さんには Spotify で聴いていただけるようにセットしていきますので、ぜひ山本さんの思い出の曲ブライアン・アダムスヘブンお聴きいただきたいと思います。今日はサンダーグリーンネットから山本義人さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
マイスイートガーデン、この番組はサンダーグリーンネットの協賛でお送りしました。次回もぜひお聴きください。
サンダーグリーンネットはオープンガーデンや公共緑化を通して景観の美しい街づくりを目指しています。 私たちと一緒にお庭づくりを楽しみませんか。
詳しくはサンダグリーンネットのホームページまで。